皆さんおはようございます。祈りましょう。父様、イエスキリストの御名によって祈ります。どうぞ今私たちの中で働いてください。そして、ただ聞いて忘れてしまうというようなものではなくて、本当に、あなたの御言葉を掴んで、そしてそれが実行できますように力も与えてください。お願いします。イエスキリストの御名によって祈ります。最近勉強しているのはガラテヤの、手紙なんですけれども、パウロというリーダーがこの教会を見て、そしてすごく縛られているなということが見えて、どういうものを縛られたと言いますと、そのルールに縛られてたんですね。そして今の時代でもこのような教会があるのではないかなと思うんですね。教会行って神様の恵みによってイエス・キリストを信じると、永遠の命与えられる、無料で救いがもらえるということを聞いた後で、今度はルールがだんだん出てきて、これしてはいけない、あれをしてはいけない、そしてそれだけではなくて、教会の中で見張りみたいなもんがいて、そしてみんな見てるからこうしないとああしないとというようなもんになってしまって、でどうしてこういうことがなっていくのかといいますと、一つは大きな理由は聖霊が一人一人の心の中に住んでいることを口で信じるけど本当は信じられない、ですから任せられない、仕事任せられない、なぜ言うとひょっとしたらこの人失敗するんじゃないかというそっちの方に焦点を置いてるんですね。聖霊がこの人の中にいるから聖霊が導いてくれるってなかなかそれが信じられなくてね、そしてですから任せられない、ですから細かいとこまで見張っとかないとっていうような教会がよく出てくるんですね。そうするとしんどい、空気が重たい、苦しい、そのような教会になってしまうんですね。そしてこの教会ではユダヤ教の影響でルールにまた縛られちゃって、そしてしんどい方向に走っていってるんですね。で今日は見ときたいのはガラティアの3章の15節から、まず15節から、25節まで、読んでくれますか。お願いします。
兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約はその後430年経ってできた立法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。なぜなら相続がもし立法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったその子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。とすると立法は神の約束に反するのでしょうか。絶対にそんなことはありません。もしも与えられた立法は命を与えることのできるものであったなら、義は確かに立法によるものだったでしょう。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には私たちは立法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。 こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。
特に24節もう一度お願いします。
こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。
やっとここにはっきり出てるんですね。その律法とかルールとかどういう役なのかっていうのは、できないっていうことを教えるため、自分の力でできないって、真面目になれない、どうしても自己中になってしまうんですって、それを示すため、だからそういう律法があるんですね。みんなご存知と思うんですけど、私も 2年前ですか、そのがんになっての時に大腸のがんで、その大腸のカメラを入れたんですね。そしてそのカメラの役はがんが見える、そのカメラから癒しがないんですよ。何回入れてもただ痛いだけ、そして気づくため、ですから、ああまだがんありますけ、もう一度入れましょうって、うわーって入れて、ああありましたねありましたねって、またじゃあまた来週入れましょうって、もう何回入れてもね治りません。もう気づくため、私が病気ですって、自己中ですって、どうしても自分自分って考えてしまうんですって、どうしても行動がそっちに行ってしまうんですって、その病気にかかってるんです、治りませんって、それを気づくためにその律法があるんですよ。ルールは嘘ついてはいけない、盗んではいけない、そのためにそれがある、できないという役、いや、示すためなんですね。何年か前に、免許っていうのは3年ぐらいなんかな、そしてもう一度行かないといけないんですね、3年かな、そして私がその明石のとこに行って免許をリニューしたんですけれども、そこでね、やっぱり後ろ見るんですね。そしてスピード違反とか駐車違反とかそういうのあるとこっち行くんですね。そしてまたちょっと研修みたいな訓練を受けないといけないことで、私そっち行っちゃったんですね。そしてけれども、まあ別の部屋はね、ゴールドの免許、そして私、あ、ゴールドの人はどんな人でしょうって、僕と一緒に行った人たちがね、やっちゃったっていう顔なのよ、っていう感じで、それ見たらなんかトラックのうんちゃんみたいな人とかね、いろいろそういう人が私と一緒に入っていったんですけど、ゴールドも見たらね、どんな人ゴールドの、それ見てたらね、結構怪しいなぜ言うと、どう見てもね、この人運転できるやろうかっていうような人ばっかりな気がしたんですよ。なんか見てて、そしてその人たちもね、なんか嬉しそうに、いや私がもういっぱい毎日運転してね、もう罰金されなかったのよという喜びがないんですよ、みんな、ね、中にはそういう人いるかもしれない。どっちかというと、そのおまわりさん出てきて、はい今から試験出します、運転できるかどうか確認したら、多分ね半分以上落ちるかもしれない。なぜ言うと、運転してから8年ぶりとか10年ぶりとかそういう人が多いんじゃないかなって。ですから運転してないから完璧なんですよ。運転してないからできるのよ。けど人生は違うの、生きると失敗するのよ。私たちがゴールドメンバーいないんですよ、ね、私ゴールドメンバーだったら知ってるんじゃないかなと思うんですね生きるんだったらどうしても失敗が出る、そしてどうしても頑張っても頑張っても自分の力ではゴールドになれないんですよ、完璧になれないんです。そして律法、法律、ルールはそれを教えるためなの。 そして完璧にやっててもね、立法からね励ましが来ない、ね、このすぐ近くに私が、毎週泳いでるんですけれども、そこのプールではね、いろんなルールがね貼ってあるんです。そしてそこでは走ってはいけない、飛び込んではいけないとか、もう大きな看板出てるんですね。それ見ててね、なんかね嬉しいっていう、はあって走ってはいけないのかって、よかった、なんかもう励まされる。全然何もないんですよ、その気持ちが。なんかもう読んだだけで元気が出たとか、もう看板ハグしたいな、何もそういうのないんですよ。何もただね、重たい、あ気をつけないとって、あそれもいけないんかとか、そうやっぱり見張りがいるんですね。そしたらその見張りを見て、あ僕今なんか変なことしてんだろうと、あちゃんとキャップ持ってる、ちゃんとゴーグルがあるんだ、ちゃんと海水パンツ持ってる、大丈夫なんだ、ここ歩いても大丈夫、そういう気持ちになるんだけれども、なんか元気が出たとか力がもらったとか、そういうものがね立法から出ないんですよ、ないんですよ。でもここにすっごい素晴らしい約束があるんですけれども、26節、次26節から29節読んでくれますか。
あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
ここにものすごい素晴らしい約束があるんですね。イエス・キリストを信じると遠いところにいるんではなくて、私たちの中に住んでくれるんですね。それだけではなくて、服のように私着ることができる。そしてイエス様と付き合うと、共に生きると、今度は前はできなかったような正しい行動がその力によってできるの。自分で頑張ろうと思うとなかなかできないけれども、イエス様と共に生きる、そうすると安心が入ってきて、自分が選ばれている、愛されているという確信が入ってきて、そして今までできなかったことができるようになっていくんですね。安心がもらえる、これでいいんかなって、この行動それでいいんだろうかとか、みんな見てるからこれでいいんかなとか、捕まったらどうしようとか、そうじゃなくて、もうイエス様が私たちの中に住んでくださる。そして今度は不安で動くんではなくて、安心、選ばれている、愛されている、イエス様は私の中に入っているっていう、そしてその証拠どうやって分かるのかな、イエス様は私の中にいるんだって、まず誘うことなんですね。どうぞ私の中に入ってくださいって、私の中に住んでくださいって、罪人ですので、あなたは代わりに十字架で罰を受けたことを信じますって、そのような本気で、そのような祈りで始まるんですけれども、その中でいろんな証拠がもう山ほどあると思うんですね。一つはみんなまだ生きている、いろんなことあったのに、今まで、あの時に事故なりそうやったのにまだ生きている、あの病気の時でもまだ生きている。ですから他の人がもう同じ年なのに、なんか人生終わってんの、自分がなんか乗り越えて、不思議に今でも生きているって。私それも何回もね、死ぬチャンスがありました、今まで何回も、けれどもまだいる。それだったら神様がプランがある、私を選んでくれてるって、 だからまだいるんだな、こけてもこけても今までいっぱい失敗しているのにそれでも命を与えてくれている、あ、それやったら神様が見てるんだ、プランがあるんだ、私を愛してくれてるっていうような確信証拠ではないかなと思うんですね。もう一つはこの KBF に案内されたことも、日本ではそんなに多くの教会ないんです、クリスチャンはそんなにないのに自分が不思議な形でここに案内された、私も不思議と思う、ね、神戸に来る前に神戸のこと何も分からなかった、ただ田舎町ってそうしか知らなかった、東京がもう中心っていうような感覚しかなかったのに不思議にここに来てしまって、こんな教会になってしまって、こんな素晴らしい友達が与えられてしまって、愛されてる、私たち選ばれてる、だから、ね、ここに来たっていうようなもう一つの印象もあるんですね、もう一つはここ来たいっていう気持ちが与える、ね、ここに来たいって、だって今日休みなのにこんな時間で、ね、家で寝た方がいいのに、そしてここではちゃんとみんなの誰が来たか出席とか何も確認してないから、別に来なかったら後で怒られるとかそういうのがないのに、けど皆様来てしまってる、どうして来たっていうと、どうして来たっていうと、その来たいっていう気持ちも神様与えるもんなんですね。大勢の中で結構遠くから来てる人もいると思います、遠くから来てる人も、遠くから来てる人いますか？どこから来ましたか？
北海道。
北海道。北海道から来た。ね？
来た。
そうでしょ。これは不思議。ね？こんな大した部屋じゃないのに、こんなね、こんなとこで別に。まあ、ディズニーランドでもないし、けど来てしまったって、その来たいっていう気持ちもね、神様から来るものなんですね。来たいって、ね、見てるんですね。神様愛してくれてるからここに参加したいって、他の人は寝てますけど、あなたがここに来たんです、ね、選ばれている、愛されているって、うん、もう一つはね、失敗した時に、悪いことしてしまった時に、はあかんなと思う人いますでしょうか。失敗した時に不思議にね、私がイエス様出会う前にね、喜んで悪いことしてた、楽しくやってた、結構やってしまって、そしてけどね、イエス様は主として受け入れて、今度は前楽しんで悪いことやってたのに、今はなんかね、心の中で泣いてるような感じ、はぁっていう感じで、なんか心の中にそれあなたらしくないよっていうような、なんかがっかりしたようなもんあるんですね。どうしてかっていうと、もうあなたは一人じゃないんです、聖霊はあなたの中にいるから、だから前できてたものは今は前のように楽しめないっていう、なぜ言うと自分の大事な神様を傷つけてしまうことになるので、聖霊があなたとの中にいるから、悪いこと前みたいにはできないって、選ばれてる、愛されてるからそうなってしまうんです。私たちはこれも経験したことありますか？歌っててなんかあったかいもの感じ、賛美してるときに経験したことありますか、ね、それも神様はあなたの中に働いている証拠なんですね。ちゃんといるの、あなたの中に、だからそういう気持ち、ね、それが分からない人もいますね。なんか賛美している時にも寝てしまう人もいますし、全然何もここに響かないような人もいますけど、私たちが賛美とかお話を聞いた時でも なんか感じる人もいます。それは聖霊が私たちの中にいる、愛されている、選ばれている、あの一つの証拠なんですね。もう一つは大変な選択、大変な道を選ばないといけない。今自分の人生悪いことをやってるけれども、悪いことに依存してる、なかなかもうこれにはまってる、いけないんだけれども、けれどもなんか力が出てそれをやめてしまって別の道を選ぶって、それも何人かの方が経験したと思うんですね。自分がなんか罠にはまってるような、良くないような生活しているのに、けれどもどこかからその脱走する力っていうのは経験した人もいると思います。それは神様の力なんですね。ちゃんと見てる先があるから、ですから出てきなさいって、そしてその脱走する力を与えてくれる、それも神様から来るものなんですね。もう一つ、これも経験した、何人か経験したことあると思うんですけど、自分が嫌いか苦手な人に優しさを見せる、そして自分も不思議だなと思って、昔だったら絶対こういう人と相手しないけれども、不思議になんか哀れみを感じるとか、これ経験したことありますか、ね、それもあるでしょう。結局愛されて選ばれてるから、不思議に前だったら苦手な人、私がもうイエス様を信じる前にね、とにかく精神的におかしい人は怖いと思ってた。ですから電車でも誰かがあーあーあーってやったら、僕はもうすぐ別なところに行ってたんです。怖い、あの人は怖いって、なんか変な動きしてるとか、いつもそういう人から逃げてた。不思議にね、こう今なるとね、変な、いて可愛いなあの人とかね、ちょっと声かけよう、なんかって思うような、前は絶対苦手やったのに今はなんか哀れみを感じたり、それが自分の中に神様がいる、愛されている、選ばれているっていうような証拠なんですね、このイエス様を信じるだけで、自分の罪を告白して信じるだけで永遠の命与えられるっていう簡単な教え、子供でも理解できるんですけれども、選ばれてる人たちがそれがつかめるんですね。選ばれてない人はなかなかわからない、何ってわからないって、いくら説明しても入ってこない。けど私たちがそれを、その救いの道を掴んでしまってる、理解してしまってる、あ、自分の弱さを告白すればいいんだなって、罪人と言えばいいんだなって、そして今度はイエス・キリストは私たちの中に入ってくれるんだって、許されるんだ、信じるだけで許されるんだって、それも奇跡なんですね。100人に1人だけ、この日本では、そしてその1人だけっていうのは多くの皆様なんですね。選ばれて愛されている、それが私たちなんですね。そしてここに書いてあるのは29節、もう一度読んでくれますか。
もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。
信じると、イエス様を信じると、アブラハムの子孫、アブラハム、神様から素晴らしい約束が、アブラハムがいっぱいもらってしまってるんです。アブラハムはものすごく神様から祝福されるという約束をもらってるんですね。そして私たちがイエス様を主として受け入れるとね、この聖書の中の約束が私たちのものになれるの。これはすごいですよ。ここに入っている祝福の約束が私たちの約束になれる。これはすごいです。 1ヶ月前に私が札幌に行ったんです。そしてアナっていうあのまだ倒産してない方のここなんですけれども、アナの方がね、多分祝福されてると思うんですけれども、無料券のなんかクーポンブックもらったんですね。そして無料でいろんなこともらえる、それが安くもらえるっていうのをそれもらってしまって、そしてその中で寿司、そしてそれその寿司はマグロ、マグロ
海鮮寿司
え、
海鮮寿司
無料でもらえるって、この店行けばって、無料でもらえるって。で私それ見た時にね、すごいお写真があってね、こういう寿司がもらえるよって。そして私がそれ見た時に嘘と思って見て、あ、ひょっとしたらね、写真は美味しそうに見えるんだけど、器はこんなちっこくてね、だから多分絶対なんかね罠があるやろうなとか、もう行ってクーポンを渡して、はいってお願いしますって言ったら、可愛らしい子供が食べるようなあの子供セットみたいなちっちゃな寿司が出てきて、それ食べて、そして物足りないからどうしてもお金を出して他のもの買うんちゃおうかなとか疑ってたんですよ。疑って、いや怪しいって、本当にこれ信じてもいいやろうかって。そして今度はじゃあもうみんな行こう行こうって言ったから、私も考えてた、もうちっちゃいのが出るんやったら別に、まあ自分がやられたっていうことを認めてそして別なものを注文しようと決めたんです。そして今度はね、やっぱりホテルから離れてるから、歩いて歩いて左に曲がって、今度右曲がって、そして札幌はね最近そんなに暖かいとこじゃないんですよ。もう寒くてね、もう雪もあるしね、歩いてこっちも歩いてあっちも歩いて、やっと着いてて、そしてあれを出して、そして渡して、もうこれがねお願いしますということで、何が出るかなと思ったらね、本物出てきたよ。そして次考えてたのはね、多分ねちょっと古い魚が乗ってくるんちゃうかなと思ったんです。でちょっと硬いので、でなんかねだってね、スシローでもさ、スシローちょっと硬いのが多いんだよな。だから同じようにね、これが硬いんじゃないかなと思ったらね、違うのよ。めっちゃもう柔らかくて美味しくって、それでやっともうこれ認めようと思って、信じようと思って、感謝やな、別にいろんなもの注文しなくてもこれでいいんだなって。この聖書もいっぱい約束が入ってる。そしてアナのクーポンブックよりはるかに何倍も素晴らしいものなんです。そして私たちがこの約束を自分のものとして、アブラハムの約束は私のものなんだ、僕のものなんだって、それを信じると、神様はものすごい素晴らしい祝福与えてくれますけれども、これは自動的じゃないんです。例えばアナのクーポンそのまま私一人だったらね、ホテルに置いてほかしてた、もらって、ああなんか言ってるわ、嘘ってそれでもろかしてたけど、なんか信仰のある方が一緒にいてそしてその人たち行こうとか言ってたから、じゃあもう会わそうと思って行って、本物だったんですね。けどクリスチャンっていうのはイエス様を主として受け入れてるから自動的に恵まれてるというもんじゃないんですよ。ちゃんとこの御言葉、この約束、私はアブラハムの約束は私のものなんだから、これを全部信じようって、特にこの御言葉は私のものとして受け入れようって、それをすると聞いてくるの。詩編139、詩編13913節。
それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。
14も
私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。15私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。
16
あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。
ありがとう。そこまで私たち決めないといけない。あのひょっとしたら何人かの方がお母さんから言われたかもしれない。あなたが生まれなければよかった、あなたが生まれたから私の悩みが増えたんだって言われた人がいると思います。何人かの人、それを信じるか、それを信じて自分がダメになるか、これを信じるか、どっちしますか。どっちしますか。クーポン取りますか、これを受け入れますか、これを私の御言葉として信じるっていう決心して、神様はいどうぞって、私これ信じているって、そしてその祝福をもらうのか、それかお母さんの言った言葉を信じるか。この約束信じましょう。私たちが適当に生まれたんではない。生まれる前から神様父さんのお母さんの遺伝を調整して特注文で作って、私たちが素晴らしい形で生まれたんだって、この約束が私たちのものになれる。信じましょう。コリント第2手紙5章17、18
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。
ひょっとしたら何人かの方はいつも考えているのは、神様怒ってる、神様怒ってる、だって私があんなことしたでしょとか、3年前それやってしまったし、5年前本当にもうしょうもないようなことやってたなとか、それを信じるか、この約束を信じるか、どっちしますか。クーポン取りますか。これを信じる。私はこうなんだって、過去のこと終わったんだ、許されてるんだ、それを信じる。素晴らしい約束がいっぱい入ってます、聖書の中では。フィリピンの一章の6節は、
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
自分のひょっとしたら自分の頭の中で、いつも私こうなんだからなって、いつも私が同じこうなるとこうしてしまう、いつも私は失敗するんだなって、ぐるぐるぐるぐる、いつも前は失敗したから将来失敗するだろうって、そういうような考え方を持っている人は非常に多いんです。前失敗したからどうせダメだろうなっていう、それにその罠にはまってる人が何人かが今この部屋にいると思います。その嘘を信じますか。それかこの 約束を信じますか？どっちしますか？信じたら自分の人生が変えられます。新しい始まりが来ます。どっちしますか？ぐるぐるぐるぐる同じこと、自分の失敗を考えて それ選ぶんですか？それがこれをこのクーポンポッと取って信じよう。信じたら神様はものすごい働いてくれます。あなたの人生の中に働いてくれます。4年5年ぐらい前かな、ちょっと悩んでたことがあって、でそれはあの KBF では、結構みんな友達も仲良しでいっぱい友達、がいたんですけれども、やっぱり寂しいなって悲しいなと思ったのはね、あの KBF の中では結婚する人はほとんど誰もいなかったんですね。ですから私結婚式やってたんですけれども、それはいつもホテルとかそういうお客様っていうけど、 KBF の中では結婚する人がいなかったんですね、あんまり、そして、何年もね、 1年間の中で一人も結婚しなかったという時期もあったんですね。で、あとでも祈って祈って、どうしたらね、神様どうしてですかって、どうしてこの祝福はないでしょうかって、はっきり示されたのは、問題は2つがあって、1つは実家に依存している人が多いから祝福できないって。結婚っていうのは自分を捨てて人を与えるような人になっていくんですけれども、多くの独身は、一人暮らししているのか、それか実家に依存しているので、ですからその与えるような訓練は受けていない、言ってることとやってること矛盾しているので、結婚する人はいないんですっていう。ですから考え方を変わらないといけない、行動が変わらないといけないということで、で示されたのはマタイの6章33節なんですね。
だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。
わがまま捨てて与える人になっていく、そして神様を終始にする、そうすると恵みが入ってくる、これ信じよう。ですから漁が始まったんですね、まずこの上で。そして漁をやりだしてから、結婚式で、今度は外の人じゃなくて今日の KBF の中で忙しくなってしまったんですね、今でも2組が、準備をしているんですけれども、一つは、最後の奈美ちゃんここにいるんですけれども、この2人が、最後が一番最初の、メンバーとしてここに入ってきたんですね。昨日もキャンセリングしてたんですけれども、また、今ここに住んでるあさみちゃんと、僕の大好きな友達アキンの準備もしてるんですね。約束を信じるか、そして自分の行動をそれに合わすか、矛盾がないように合わすかというのは非常に大事なんですね。そして今私が、悩んでいるのは昨日、私がお葬式牧師としてやりました、そして今までは、20何年間たくさんのお葬式をやってきたんですけれども、今までは年寄り、病気の方、事故に遭った方、そういうお葬式ばっかりだったんですけど、昨日は、この礼拝にも参加してた家族、ホームのファミリーの、2歳の娘が亡くなったんですね。そして生まれた時から心臓、体が弱ってて、そしてなかなかそれが乗り越えなくて、とうとうたった2歳で亡くなってしまったんですね。そして昨日はそれを見て、もう、いろいろ、それだけじゃなくて、 2、3年間、生まれる前に死んでしまった子供っていうのは多いなって、私たちの社会にも多いんだけれども KBF の中にも多いなと思って、そういうのは多くて、そしてまあ一つの理由はその自然破壊で、農薬とかいろいろそういうのもあると思うんですけれども、もう限界、もうこれが変わらないと、祝福もらわないと、私夜中御言葉与えられました、出エジプト1章15から21
またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、踏み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せていった。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちは彼に答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。
18歳の助産婦見たことありますか？いないでしょ。普通だったら何歳ぐらいの人が助産婦になるんですか？普通やったらイメージとして、イメージとして40、50、その辺かなと思ってしまうんですね。そういうイメージなんですね。18歳の、はいじゃあどうぞとか、あんまり想像できない、ね、やっぱりですから、どっちかというと若い女性じゃなくて、おばさん、そしてこの人たちが18歳じゃないのに、ひょっとしたら40、もっと年いってるかもしれない、45、ひょっとしたら何人かが50歳だったかもしれない。この人たちが神様を恐れ、その恐れの意味は怖いじゃなくて尊敬、恐れ、そして今度は子供の命を守る役に入ったんです。子供の命を守ろうっていう役に、この失礼かもしれないけど、このおばさんたちが応援して守ってたんですね。結果は自分が妊娠しちゃった、子供生まれるようになった。これ信じよう。このクーポン取りましょう。KBF のためにこのような生まれが出てきますようにね、死にましょう。これいつまでも、もうこの2歳のお葬式もうやりたくない。もうこれはもう終わってほしい。もうこれからこの御言葉を信じましょう。私たちはアブラハムの約束もらうべきなんです。祝福もらうべきなんです。ですからこの御言葉、このクーポンを取ってこれを信じましょう。祈ります。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そして、私たちはあなたの、子供です。感謝します。そしてアブラハムの約束が私たちのものとしてこれから 信じていきたいと思います。いつまでも過去の失敗を焦点を置くんではなくて、あなたの約束に焦点を置いて信じたいと思いますので、どうぞ私たちの人生を祝福してください。そして今は社会が大変なことがいっぱいあります。地震もあったり津波もあったり、もう本当に先がどうなるんだろうって、けれどもそういう大変な時期でも、その大変な中でも、あなたは私たちに祝福を十分送ることができますので、どうぞ私たちを祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。